トレンドウォッチです。お届けするのは BJ と
コロンと
タロケンです。
はい、ということで、無事静岡から帰ってきまして、
お疲れ様でした、うん。
まあ今年はあの雨も降らなかったし、
うん、
で、あの途中で休憩もあったので、
うん、
そうですね、う
ん、ね、あの去年は全くなかったので、
うん、
そうですね、
結構カメラマン大変そうでしたが、今年はあの真ん中にゆっくり1時間近く休憩もあったので、
うん、
あの比較的すんなりでということで、
うん、
うん、
見てましたよ、
うん、無事終了しましたけどね。残念なのは富士宮焼きそばを食って帰ることができなかったというそのあのエリアに行ったらやっぱり食いたくなるのよ。
そうかそうか、
やっぱ行こうってなるんだけど、帰りも、うん、あの結構時間かかっちゃったから、
うん、
これもう早々と乗っちゃった方がいいなということで、まあ、富士宮まで行って焼きそば食うかって最後まで悩んだんですが、
うん、
行けなかったので、まあ、またどっかのタイミングで食ってこようかなと思ってます。で、そんな中、あの、久々だから、まあ、シーズンオフがあって、
うん、
3ヶ月、4ヶ月ぐらい、その、長距離で高速、車乗ることなかったんだけど、
うん、
あの、やっぱ激変してんね。例のなんだっけ、あの、うん、問題、あのトラックの運転手が少なくなるんじゃないか問題、
は
あ
は
あ、あ、まあ、はいはい、そうですね、うん、
あの夜のサービスエリアのトラックがもう半分以下に減ってんね。
へ
え、ああそう、
こんなに
減ってんのか、
そう、こんなに減ってんのかって思うぐらい、あの、
うん、
それまではだから日曜日レース終わって高速乗って帰るじゃない、
うん
うん、
新東名なんかね、あ、まあ、新東名は比較的トラックとあれのゾーンがはっきり分かれてるからまだいいんだけど、
うん、
新東名過ぎてからっていうのはトラックのゾーンもあるけど、その、うん、なんていうかな、エリア的にしっかり分かれてなくて、
うん、
駐車場同じ位置の後ろの方にトラックとか、
うんうん、
だからもう夜になると普通車のところに
うん、
あのでかいトラック止めまくるのよ。
あ、
だから止めるとこねえじゃんよこれっていうことよくあったの、
うん、
あの所定の決められてるトラックの駐車エリアにそもそももう半分ぐらいしかいないのよ。
はそんなに空いてた、
うん、もうガラガラどこも、
へ
え、いやこんなに減ってんのって思うぐらい驚きだったね。ちょっと、
うん、いや、じゃあやっぱりまあトラックの運転手も少ない、減ってる、やめてるとか、
あのだからまあ、
人数が変わんないけど時短で、
そうそう、労働条件でとかいうことなんだろうね。
うんうんうん、へえ、そうなんだ。
うん、いや、だから、だから走っててもトラックの台数が少ないのよ。
うん。
ほうほう。
だから、まあ、あの、山陽道とかね。
うん。
うん
うんうん、まあ特にそうだな、大阪で言うと、関西で言うと、
うん、
京都の手前ぐらいか、滋賀県ぐらいからこう京都に入っていくんだけど、
うん、
その途中で、まあ、なんていうかな、まあ、ちょっと長めの上り坂があるんだけど、
うん、
どんな夜中に通っても、そこは渋滞することはないんだけど、
うん、
ほとんど一列ずーっとトラックが走ってるっていう状況が普通だったのよ。
うん、
もう一台もいないもんね。うん、
へ
ぇー。いや、こんなにいないかねっていうぐらいいない。
ほう。
だからまあ、俺的には走りやすいっちゃ走りやすいから、
うん、
すげえいいんだけど、まあ、そりゃこりゃいろんな影響出てくんなって思ったね。
まあ、そりゃじゃあもう、宅急便とかあの食べるやつが、一日長くなりますとか
なって。いや、もうしょうがない、しょうがない、しょうがない。もう全然しょうがないと思うよ。いや、大変だろうな、これ、って思ったな。
そこまで減ってると、うん、でも、今んとこ僕らが体感するほどなんかこう、何、あの、何、 スーパーとかどっかでなんか棚が開いてるとこだらけとか、そういうのはまだそんなに実感としてはないじゃないですか。
うんうんうん、
でも物流なんだ、その、キャパとしては半分以下に減ってるみたいなことですよね、きっとね。車に関して、トラックに関して言うと。でも別にあの、貨物が増えたとか、貨物がなんか、あの、荷物が増えてるとか、列車のね、っていう話も特に今のところまだ聞かないんだよな。どこに行ってるんだろう、その荷物が。
だからまあ、日中の運行を効率よくやらしてんのか。まあ、なんかいろんな工夫があるんじゃないの。
まあ、その実証実験とかでね、あのトラックのと、あの、なんだ、3両つながったみたいな、ああいうの走らせてみたりとか、あの実証実験でやってるとか、ああいうのはまあ、ニュース記事とかで見かけたりするんですけど、まだそんなに実用的にそれがバンバン走ってる感じも全然ないわけですし、そこまで減ってる、しかもこの3月だから人も物も移動するはずの時期ですよね。
そうそうそうそうそう。
そんなに減ってるんだ。
そんなに減ってる、もうめちゃめちゃ減ってんなって思ったもんね。
まあ、
なんとなく私はさ、いやそこまで意識はしてないけど、なんとなく、感じてるのは、あのアマゾンの荷物はちょっと遅めだよね。
あ、遅くなった。あ、もう確実に遅くなってる。
翌日みたいなことはほぼ今ないんだよ、ね、
ないね。
あのまあ、それどこエリアに住んでるかによってだいぶ違ったりは
するんだけど、うん、その物にもよるけど、
だからその あの、今までだったら多分この時間に頼めばその、なんていうの、アマゾンが持ってるものだったら、すぐ来る、翌日には来てたようなものも、翌日には来ない気がするなってなんとなくは思ってる。
だからこっちのエリアだとトスカなんかにあるんだよね、倉庫が。だからそこを持ってりゃ次の日届くんだけど、そうじゃなければほぼほぼ2日はっていう感じになってきたよね。
あ、そうなんだ。静岡だとそこまでまだ差は感じないんですよね。
だから近くに倉庫があるんじゃない、
まあまあ東京からも近いですしね、だとは思うんで、結構なんだ、例えば昨日の深夜に届いても今日届いてるとか、割とまあ、そこまで変化感じないんですけど、これからひょっとしたら変わってくるかもしれないですけどね。
いやまあ、関東の首都圏に近いところはそんなに差は出ないんじゃないかなとは思うけどね。もともとその県の面積自体がちっちゃいし、関東エリアは。とかって考えるとそこまで影響ないんじゃないのかなとは思うけど。やっぱ、西日本は、まあ、下関は特に感じるよね。
ちょっと感じ
る。ちょっと遅れる。で、前も言った、郵便が一体いつ届くんかよくわかんないっていうね、その。
郵便ね。
郵
便なんか、わざわざどっかに集めて、そっから再配送するんでしょ？
で、まあ、土日はもう一切荷物も動かないし、みたいな。じゃあ一点でいつ届くのよっていうことになるから、もうしょうがないから速達で送るけど、
郵便がね今ちょっと謎なんだよね、その、まあうちの会社なんかから出すのはさ、同じ下関市内のところに出す郵便物が多いんだけど、それがその山口かどっかに一回集められて、そっから分配されるみたいな話を聞いて、
お、そうなの？へ
ぇ。だから、翌日には届かない？みたいな、同じ下関の中でもそんなことになるんだったら、一体なんか逆に増やしてないかっていう気がするんだけど、まあそれは郵便屋さんの都合なんだろうけど、
なんかあるんだろうね。
配送のとかっていう問題とはまたちょっと違うんだろうけど、いや、それか、それが関係してるのかどうなのか、最近ね、送ったものが届かない問題があ
るのか。
月に、まあ、その請求書関係だったりするよね、それ結構な枚数まとめてバーンと出すでしょ、そのうちのね5通ぐらい届いてないって連絡があったんだよね。
ああ、そうなんだ。へえ。
だからそれが、その、郵便、誰の問題なのかわかんないよ。
うんうんうん、
どこで、なぜそんなことが起こってるのかわかんないんだけど、 なんか最近ちょっとおかしいぞって思ってるんだけどね。
う
ん、
だよね。だから、うん、まあ、いろんな影響が出るのかもしれないし、まあ、うまくね、効率化して、うん、影響出ないかもしれないしっていう。まあ、でも本当ちょっとびっくりするわ。
なんかその実証実験もさ、いろんな種類やっててさ、
うん、
その業種の違う何かと何か同じ便に乗り合わせてみたいな実験もやってたりとかしてたよね、うんうん、確かね、あと電車がとか飛行機がとか船がとかみたいな話も確かあったような気がするから、うん、かといってそれが全てなんていうのも、もう実用的にバンバンやれてるのかどうなのか知らないけどね、
うんうんうん、
そんなに減ってるのか、
うんうん、すごいよ。
なんか謎だな。
だから見てる感じだと、ほぼほぼ企業の運送会社のトラックはいないイメージだね。
へー。
どこ行った？
だから、個人でやってる、ね、トラック持ってるうんちゃんみたいなトラックはいるんだけど、うん、っていうイメージだな。
どこ行ったんだろう。
だから、そうだね。今まで夜走ってたら、まあ、西日本エリアだとわかると思うけど、福山通運さんね。
うん。
とかよく見てたんだけど、
うん。
今回一台も見なかった気すんな、やっぱ。
ああ、福山通運とかは結構貨物列車のコンテナを貸し切りみたいにして、
うん、そっちにシフトしてるのか。前から運ん
で
るん
で、で、ヤマトは飛行機飛ばしてるようになったじゃないですか。
うんうん。
うん。ジャルに委託して、ヤマト専用貨物機とか。
うん、
だから、ヤマトとか福山通みたいな大手は、まあ、それなりにはやってるし、まあ、佐賀ももちろん昔からコンテナに積んでて、うんうん、東海道線の中に走ったりとかするんで、大手のその辺のやつは、まあ、そういうところにシフトしてるのかなと思うんですけど、
うん、
中堅どころの、何、トラックとか。うん。ねえ、その辺もじゃあ、ごっそり減ってるっていうことなのか。
じゃないかなと思うね。
ああ。僕もまあ最近あんまりちょっと夜は高速走ってないからわかんないんです、うん。例えばなんだ、この辺だと何、S ライン岐阜とかなんか、マイナーなトラックよく見かけるなとか、うん、そういうのがあるけど、まあ確かに言われてみれば、うん、そうですね。僕がこの辺近く、静岡市内で高速使ってる範囲とかでも確かに言われてみれば、トラック少ないっちゃ少ない。
うん。まあ、だから昼間の交通量は増えてんのかもしんないけどね。その辺わかんないけど。っていう感じだな。なので、ちょっと驚きでしょ。まあでも、その夜走る分にはすげえ楽に走れるようになったんで。
うん。
あ、まあ、トラックがいた方が楽だったりもするんだけど、トラックって基本的にスピードそんな出さないのよ、もう。
一部ね、無謀なやつはいないことはない、う
ん。
まあ、いや、
ほとんどいない。
けど、
ほとんどいないよ。
だけど、ある意味いいペースメーカーになってくる、
ね。そうそうそうそうそうそう。だから80キロで行く分にはもう、その後ろについときゃ、
うん、
何にも考えないでいいから、
うん、
楽っちゃ楽なんだけど、っていう感じもあるからね、まあ、どっちもどっちなんだけど、っていう。うんところはあるけどね、うん、まあまあ、うん、まあね、いろんなことになっていくのかなというね、感じでございますよ。うん、で、うん、でね、もう一個、まあ、小ネタっていうかあれなんだけど、うん、日曜日にラグビーの試合を大分に見に行ったわけ。
行きました、私も。
うん。で、念願のラグビーボールを購入したのよ。
うん。
ほう。
で、山口県っていうか下関って、ラグビー部がある高校は一つもないのよ。
あ、そうなんだ。
ないの。だから、ラグビーボールすら触ったことなかったのよ。
うん。
ああ、そや、授業でもやったことないって言ってました
ね。ない、もう全くないの。山口県の中戸とかあそこには強豪校があったり、山口県にもいくつかはあるんだけど、
うん、
下関エリアには全くないの。
うん、静岡どうなんだろうな。まあ、僕はそもそも高校の授業でラグビーやったから。
それがもう考えられないんだよ。
うん、
むしろ、サッカー部は早くからいろんなとこあったけど、だから、サッカーやることはあるんだけど、ラグビーってボールすら握ったことないのよ。うん、
いや、見たこともない
よ。ないよね。
ね、ラグビー部っていう人に会ったこともなかった。
うん、もうないから。
うん。
下関いる分には。
うん。いや、サッカー部はゴロゴロいたけどね。
そう。
うん。
だから、あの、で、ラグビー見るようになって、で、あの、うん、ラグビーでキックとかやって、うわ、まあ、外したとか言うけど、その、うん、サッカーで育ってる俺としては、
うん、
そんなに難しいのかってずっと思ってたのよ。
うんうんうん、
だから、一回ラグビーボール蹴ってみてえなって思いがずっとあって。
いや、だからさ、うん、会場にお試しでなんかチャレンジするやつあったじゃん。
それ子供がやってんじゃん。
いや、大人も学ってたよ。
いや、でもその本格的に切りたいんだよ、フルスイングで。
いや、それやったらいいじゃんってしつこく言ったのにさ。
いや、なんだってあんなものはやれるよ、あれぐらいは。そういう話じゃないんだよ。
いや違う。それすらできるかどうかもうわかんないじゃん。
それはできるよ。さすがに。
触ったこともない、蹴ったこともないんだから。
俺の足技を舐めんなよ。
いや、あんた
それ
さ。それ
はいけるって。
それ何十年前の記憶よ。
何十年も前っすよ。それはいけるよ。違うんだよ。やっぱサッカーのあの距離で、ああやって入れるとそんな難しいかって思うんだけど。
まあ、ゴールキックとかやってないと分かんないですからね。
そう、ただそのサッカーボールって確かに楕円だからどこ蹴んだろうなっていう。
ラグビーボールね。
ラグビーボールね、
うん。
それも含めてよく分かんねえからボール欲しいなってずっと思ってたのよ。で、うん、今までラグビー会場、試合何試合か見に行って会場で見るけど、ほとんどやっぱ人気なのか、あんまり会場で見たことなかったのよ。
うん、
だけど今年ちょっと行ってみたらあったから、あの、ちょっとお高かったんだけど、帰りに、いや、やっぱどうしても買って帰ろうと思って買って帰ったわけ。
会場で売ってるんだ。
売ってる売ってる。会場でボール売るって絶対重要なんだよ。
まあ、特にラグビーみたいなね、まあ、身の回りにない人が多いでしょうからね。
うん、そう、全然、その本格的なやつじゃなくてもいいから、うん、要は、あの、なんていうの、若干ビニール感のあるやつでいいから、ゴム感のあるやつでね。うん、で、それ買っときゃ、それにサインしてとかできるじゃん。
まあね、それもありますね。
そう。でも、あんまりないのよ。あの、だから、琉球ゴールデンキングスの試合、沖縄見に行った時も、売店に売ってないのよ、うん、ボールが。
ほう。
だから、俺はなんでだって、すげえ会場で怒ってたんだけど、その、キングスのマークの入ったボール欲しいじゃんよって思うんだけど、うん、あんまりないのよ。
うん、確かにそうか。うん、
そう。だから、それね、あの、車椅子バスケもね、
うん。
せっかくサインもらえそうなんで、なんで売ってないんだ、ボールがっていうさ。
まあ、いろんなね、見に行ったけど、スポーツ。うんその会場でボールって意外と少ないんだよね。
ない
よ
だろ、うん、不思議だね、と思って。
主にはもう洋服なのよ。
うん。
うん。
その、メーカーさんのね。
そう。
メーカーさんの。
そう。
それか、うん、まあ、その、ユニフォームの、なんていうの、レプリカ、うん、だったりとか。
そう。いや、それもね、難しいなって思ったのが、
うん、
あの、J リーグとか、
うん。
B
リーグとか、
うん。
あの、レプリカのユニフォームあるとするじゃん。
うん。
で、おーって一瞬思うんだけど、
うん。
冷静に考えると、
うん。
ダセーなってなるんだよ。
あ、そう。
これ、なぜかっていうと、
うん。
要は、スポンサーロゴが多すぎるわけ。
ああ。
で、その、応援したいチームのロゴがデーンって入ったやつってないのよ。
ああ、そうか。
それが全部 T シャツとかには、T シャツもその、もうロゴがデーンって入ってるんじゃなくて、若干こじゃれた感じにしてあるわけ。普段でも着れますよっていう。いや、違うんだよ。俺はデーンってやつが欲しいんだよって思うんだけど、ないんだよ、今。
ああ、まあ確かにその、スポーツ界に限らずいろんなその、まあ漫画グッズ、アニメグッズとかああいうのも含めて、
うん、
その、まあ、デンっていうキャラクター乗ってるのもあるけど、その普段着れる感じに、こじゃれた感じで、うん、あの、知ってる人しかわかんない感じのやつってのが増えてますよね。
そうそう増えてるのよ。
そうそう。
いや、でも、せっかく沖縄で来てんだから、デンっていうの欲しいじゃんって思うんだけど、一つもないのよ。デンが。で、まあ、それには、だから元々のユニフォームが、スポンサーロゴがでっかくて、ゴールデンキングスのロゴなんか、あの、普通選手が着てるユニフォームですらちっちゃいのよ、もう。
あ、そうか。
で逆に言うと NBA とかあのメジャーリーグとかは、
うん、
ユニフォームにスポンサー一切つけないからルール上、
うん、
だからデーンっていうものがあるのよ。
うん、
で日本の野球もまあちっちゃいところはあるけど基本的にでかいデーンは守ってるじゃん、じゃユニフォームは、
うん、
だからどうにかなるけど、
うん、
本当にあのちょっとダセーなってなるんだよ。だそれもすげえあれだなと思いながら、まあでも本当にボールってなかなか売ってなくて、
うん、
でようやく買って、
うん、
家持って帰ったわけで、ほうほう、これがラグビーボールかと、
うん、
こんな大きさなのねと、
うん、
でふと思ったわけ、
うん、
このラグビーボールって一体っていう感じになっていったんだよ。それなんでかっていうと、うん、サッカーボールだとどんなおもちゃのボール買ってもリフティングとかできんじゃん。
うんうんうん、
バスケットボールもゴールがなくてもドリブルとかできるじゃん。
うんうんうん、
ラグビーって、どうするって、
うん、
その、持つ以外手段がないっていうか、
冷静に考えたら2人以上いないと何もできない。
そうなんだよ。そんなこれどうやればいいのってなったんだよ。
ああ、試そうにも2人でパスができないといけないし。
そう、あのだから壁パスしてもあの大きく、うん、あのあれ感じだから壁パスっていうわけにはいかないじゃんってなるじゃん。
まあそうですね。
うん、野球とかテニスなら壁にとかできるけど、うん、
確かに
それもできないしとか、
そっか、一人遊びができないんだ。
そうなんだよ。
へ
え。ああ、それがやっぱマイナーっていうか、やっぱ、うん、一人遊びができるかどうかでかいね、やっぱ。
でかいと思う。だから
確かに
これ持つだけって
それはちょっとあの誰か呼んでちょっと走りながら、
いや、そうなんだよ。そうか、その買って初めて気づくっていうか、あ、うん、今までのボールと違うんだこいつっていう感じですよ、なんか
そうか、思いっきり蹴ろうにもよほど、
そう、相当広くないと、
で地面も砂になってて、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
あのゴールキックの真似して、ボール置こうにもあれ、砂がないと立てないし、
そうなん、立てないから、どうやって切るんだっちゅう話もあるし。
そうか、ハードル高いな、ラグビー。
そうなんだよ。だから、あの、よくやれるグラバーキックっていう、その、プレーが動いてる時に転がして蹴る練習ぐらいはギリできるかっていう、それやってもって感じがあるわけ、その。
それはなんかラグビーの本質じゃない。
ちょっと違うんだよ、そうなんだよ。
そうですね。
これっていう感じで、今、悩んでおります。これどうやって遊ぶんだ、俺、と思いながら。
すごい広い公園で、周りに誰もいなくて、ハイキックして一人で取りに行く、
うんうん、あ、そうか、ハイパッド蹴って一人で取りに行くわけ、うんうんうん、それどうなんだやっぱ、その
なんかすごい寂しいね、すごい寂しいよね、それってなんかね、
ねえ、だからラグビーってやっぱ特殊だなぁと思いながら、だからまあ前々から気づいていたけど、あの他のスポーツはボールがどっちかに行くことでいろいろプレーがこう広がっていく、まあラグビーも同じなんだけど、うん、でもラグビーのボールって基本目印でしかないなっていう、その球技っつうか球技でもないのかも、この競技って思う感じがあるんだよ、うん、
球技でもない、
そう、要は攻撃権のある意味印というか、
うん、
ああ
それだけの意味、うんに近いなっていう感じ？
うんうんうん。わからなくはない。
うん。
うん。
だからこの人が今攻撃できてて、この人が先頭にいて、この人より前にパスを出しちゃいけないよっていう意味だけのボールっていうか。
うん、まあそうか。確かに。
大きく言うと、なんか、戦国武将が、
うん。
うん。
向かい合って、わーっと戦いに行って、
うんうん、
その戦闘の人が旗持ってる。
うん、みたいな、そんなイメージ、そんなイメージ。
うんうんうん、
そう、多分それにこれ、だから他の球技はそのボールをどう回転させるとか、まあラグビーでもあるけど、
うん、
でもそれよりは体ぶつけて相手倒すとかっていうことが重要だから、ラグビーはどっちかっていうと、
うん、まあ、基本持ったまんまトライしますからね。
そうそうそうそうそうそう、
うん、
だから、
まあ、確かに
そう、
ボールじゃなくて旗でも確かにな
っちゃう。そうなんだよ。だからその球技と言えどもっていう感じがやっぱりそのボール買ったとてっていう感じに現れちゃうなと思って。
なるほどね。
だからやっぱその、うん、転がった時にもうわからないっていうあれ
ですよね。そうそうそうそうそうそう。
ラグビーのラグビーたらゆえんって、
うん、
ですよね。
そう。うん、そこなんだよね、うん、とは思うから、
うん、
いやだからいや買ってみて初めて分かることだな、貴重な経験だなと思いながら
まあ何も経験してないけどね。
そうそうそうそう、でも初めてボール持ってからこんな感じかって思った、
うん、
そこで止まっているっていうなんだろうねすごい難しいなラグビーってと思ってます。
ちょっと広めの場所で、とりあえず上に放り投げて、どう落ちた後どうなるか。
あ、そうだね。だからやっぱ真上に蹴り上げて自分が取ってみるは、うん、やるべきだろうね。
だって自分、実際の試合でも大きく前の方に蹴って、うん、まあ、周りの選手も取りに行ける、自分も走って取りに行って、うん、そこで、うん、まあね、楽になったりとかするけど、
うん。そうそうそうそう。
うん。っていうことはやるわけだから、やっぱその、うん。うん、蹴るなり投げるなりして落ちた時にその転がったやつをどう回収するかっていうところがね、うん、あれでかいと思うんで、そうするとだいぶラグビー感じると思うんです
よ、ね、そうだね。でもそれ楽しいのかっていう感じはちょっとあるじゃない。だってバスケットとかやっぱドリブル楽しいし、
うん、
そのちょっと違うよなってなっていくっていう、持ってひたすら走るっていうのがプレーの8割だって考えると
まあね、まあね、
この競技って一人で遊びづれえなっていうね感じよ。
ああ、一人でトライしてても面白くないしな。
そうなんだよ、そうなんだよ。
確かに。
サッカーとかバスケとかテニスでもある。それは一人でも遊べるのよ。うん、いろいろ。
そうですね。
ラグビーだけはどうにもならないっていう、その感じ初めて体験しております。50にして。
そうか。
うん、でも、そう、やっぱ地域によってそういうとこいるからこそ、ラグビーボールに触らせるってことがすごい重要だよね、やっぱ。
うん。
うん、そうですよね。
うん。本当に初めてよ、俺は。
そうか。
うん。ですよ、そういう地域もあるってことはね、
うん、
ラグビー関係者の皆さんよく知っといてください、うん、ということで、
うん、
今週の本題ありますけども。
うん、
今週いよいよこの3週にわたってお届けしておりました、
うん、
BJ のカーナビをは何が正解なのか問題、
うん、
とうとう決着がつきました。
ほう、
先週紹介した後とのやつね、
うん、
放送の翌日にドーンと1万円下がったのよ、タイムセールで。ほんで、その5万ちょっとだったから、それが4万5000ぐらいになったのよ。
うん。
うん、
いや、どうしようかなってすげえ考えて、いや、もう行っとけっていうことで、
うん。
アドトの S8 プロってやつを、今はもう5万3000ぐらいするんだけど、
うん。
やっぱ見てると、たまにポッコポッコタイムセールとかやってるっぽくて、
うん。
ちょうどそれだったので、もう先週買いまして。
へぇ、
早速取り付けました、
うん、
結論から言うと、
うん、
最強です多分も。
お、
考えてることはほとんどできるね。
うーん、
へえ、
素晴らしいなと思う。で、あ、そう言われてみりゃそうかと思ったんだけど、
うん、
昔はさ、ナビつけるとき、まあ、ずっと俺もその古いナビ使ってるから、
うん、
その頭でいるけど、うん、GPS は車本体についてるけど、
うん、
要は車から車速のパルスとかをナビの方に配線で入れ込むのね、
うん、
あ、今そんなのいらないんだっていうさ、
うん、
よく考えたらその GPS のチップ自体にもモーションセンサーとか入ってんだろうから、
うん、
そこで速度なんかはかなり精度のいい数字あるから、もう車から引けませんよみたいな体なのよ、
うん、
うん、ああ、そういうことか。
そう。で、先週も紹介したさ、アトトの、要はその、ハーネスがね、
うん、
うちだからハイエースだから、トヨタ車用のハーネス、売ってて、
うん、
それ、あれするともう一撃だね。
へ
ぇ、
何の苦もなくつながる。
うん、
で、ただし、バックモニターはハイエースだから活かしたいわけよ、絶対に。
うんうん、
で、ハイエースってバックモニターを付け直すのってめちゃめちゃめんどくさいのよ。
うん、
で、今、イクリプスのバックモニターついてるんだけど、
うん、
要はこれ、何が変わっていくかっていうと、そのナビに挿す時の端子が変わるのよ。まあ、うん、メーカーによっていろいろあるから。
うん、
で、いろいろ探すと、それの変換も売ってて、
うん、
あ、それでいいかと思って。だから、うん、アトト専用のバックモニターつけると、アラウンドビューモニターみたいに上から見た映像を擬似的にこう作ってくれて、うん、みたいなこともできるっぽいんだけど、
うん、
まあそれはあとあとでいいかっていうことで、ひとまずそのイクリプスのやつを変換してドーンって挿して、
うん、
でまあこのバックモニターのところだけ、要はリバースの信号の線につながないといけないんだけど、要はバックに入れた瞬間に、問答無用でバックモニターねがドーンって出ないといけないから、その、トリガーにするために、その、なんていうの？リバースの信号の線っていうのが車から出てて、それをナビにぶち込むだけなんだよね。もうほとんどそれで終わりだったね。いや、すげえなぁと思いながら。で、この S8 Pro ってやつは、SIM をさせるのよ。
うん。
だから、これも、これ、ルンルンで言ったのか、ソフトバンクで法人契約して、いろいろ、まあ、めんどくさいことになったんだけど、iPad 用に、携帯用のパケットを、このシェアするっていう。SIM を iPad 用に2枚作っといたから、
うん、
ほんじゃ1個抜いてこれ刺しとけと思って、
うん、
刺してやるともうほぼ無敵です、うん、今までナビでやりたかったなーって、こうできたらいいなってことがもうほぼできてます、
うん、へ
ー、あー、じゃあもうナビから直結でネットにつながっていろいろできるよっていうことか。
ほうほう、だからもうそれこそネットフリックスは見れるわ、もう何、うん、何でもし放題だよね。アンドロイドだから、所詮。アンドロイドだけど、一応その表面だけは、車を運転しながら操作しやすいようにカスタマイズはされてるのよ。
うんうん、
まあ、スキンが被ってるみたいな言い方すればいいのかな。
うん、
そんなイメージだから、
うん、
まあ、あれなんだよね。で、アンドロイド OS としては、10みたいなのよ。
10か。
うん。だから、まあ、最新というよりも、今までのその、安定性みたいなことでそうしてんのかなっていう感じはあるんだけど。
うん。
うん、
まあでもかなりその後とのカーナビ用にカスタマイズされてる感じがあって、アンドロイドの設定とか全部できるわけでもないのよ。
うん、
ただし、いろいろ調べると、
うん、
その、アンドロイドだから、所詮。
うん。
ゴニョゴニョはできるわけです。
うん、
いろいろ。
やろうと思えばね。
やろうと思えば。
うん。
うん
うん、
まあ、その、ゴニョゴニョできるところも、ある意味、ゴニョゴニョしたい人は、魅力だよね、と思いながら。うん、普通のカーナビ買ったら何もできないんだから、あんなもん。
まあ、そりゃそうだね。
うん。自分の車の印をカスタマイズしますぐらいがせいぜいだから。でも、今日やったのは、なんだっけな、一応は、その GPS つかむ信号ね、
うん、
が、グロナスだっけな、何かを主体に掴んでるんだけど、
うん、
それを変える方法があると。
ほう。
だから元の設定より 1.5 倍ぐらい GPS の補足の衛星を補足する数が高まるよ、みたいな方法があって。
ほう。
まあ、所詮アンドロイドだから、ゴニョゴニョするんだけど、
うん、
そういうこともできんのよ。いや、すげえなぁと思って。で、一番メインでは使えるなと思ったのが前も紹介したけど、ナビタイムの、うん、 その、うん、アプリね。
うんうん。
ね、まあ何が一番ネックになるかっていうと、本当にあの、オフラインでもちゃんと普通のナビとして機能することっていうね。だから、うん、もうマップを事前にダウンロードしといて、そいつ下にやるんだけど、うん、まあ、あの、渋滞とかあった時だけ情報表示されて、みたいな、ことができるのが一応いろいろ見たけど、ナビタイムのみっぽくいいから、
うん、
じゃあこれにやっとくか、みたいな、感じでやって、まあ、月々1000円ぐらい払って、いうのかな、うんうん、あのその仕組みが使えるようになるために、うんうん、で俺は au にも回線持ってて、
うん、
au カーナビっつうやつがあるんだけど、それがもうあの au カーナビっていう名前なんだけど、ナビタイムのカーナビなのよ、
うんうん
うん、だからまあじゃあ au カーナビ契約書っていうことでしてやると、もうほとんど普通のナビと変わらない、プラスいろんなことができるっていう、
うん、
が下手すると5万円、まあ平常価格でも5万円ちょっと、
うん、
安売りだと4万円ぐらいで買えちゃうって、
うん
うん、
なんでこれを選んどかなかったのかって改めて思いますね。
なるほど。
うん、
最強ですこれは。
へ
え。だからあのちょっとゴニョゴニョが好きな人、
うん、
で、アンドロイドの端末なんか使ってる人は違和感ないんじゃないのかな、ほとんど。
ああ、そうですね。普段使ってるアプリ入れてみたりとか
ね。そうそうそうそうそう。
うん、いうのもありですね。
そう。で、うん、前回紹介したあの横長のやつあんじゃん、あの、うん、あのダッシュボードの上に置いてってやつ。
うん、うん。
あいつもすごい満足度高かったんだけど、
うん、
ものすごい大きな欠点があって。
うん。
何かっていうと、サービスエリアによってキー抜くじゃん。
うん。
入れるじゃん。
うん。
ゼロからなんだよ。
ゼロから。
え？
うん。
え？
じゃあ
記録されてないってこと？
何にもされてないの。
え、じゃあまた育成設定忘れってことですか？
そういうこと。
へ
ー。それはダメだわ。
だからすげえめんどくせえなと思って、要は結局タイプ C で給電する方法だから、
うんうん、
あの一応応急処置として、
うん、
バッテリー間に入れてるのよ。
うん、
そうすると、キー抜いた瞬間にバッテリーの方で起動してくれるから。
うん、
モバイルバッテリーで。
そうそうそうそうそう。うんうん、あの、ちっちゃめのモバイルバッテリーが山ほどあるから、
うん、
それ大体探しとけと思って。うん、で、そのモバイルバッテリーにはシガーソケットからいつも給電しといて。
うん、
はいはいはい。
で、やると、まあ使えるんだけど、ただキー抜いても、うん、あの、電気入りっぱなしだしとかいうさ、
うん
う
ん、
そういう微妙感が、
うんうん、
ああ、はい、確かにな、シガーソケットだけでナビ動かそうっていうことに、そもそも無理があんなっていう。
ああ、はあはあ、確かに。
そう、感じはしたから、
うん、
ああ、そうかーと思ってたところに、この安売りになったからね、
うんうん、
もう飛びついたわけですよ。
なるほどね。
あの、うん、もう日本のカーナビメーカーのナビなんか買う気さらさらなくなるね、これ使っちゃうと。
うん。
ですよね、やっぱね。
うん。
値段も機能も、そのデータの更新も考えると、
うん、
もう普通のあの、カーナビって使う気にならない
ですね。ならないね。くらい、うんうん、その、完成度が高いね。まあでも、所詮アンドロイドだから、
うん、
いろんなトラブルがないことはないのよ。
うん、
まあまあ、急にアプリ落ちたりとか
することは。そうそうそうそう。で、なんか、あの、ナビゲーションバーが出なくなったりとか。
うん。
いや、戻るができないんだけど、どうすりゃいいのみたいなことも、まあ、それは所詮アンドロイドだから、
まあね。
アンドロイド自体がそういうことが起こりゃ、まあ、出るじゃない。
うん。
まあそうですね。
うん。でも、まあ、基本的に再起動しときゃ、どうにかなるからっていうのを考えると、
うん。
全然ありだわ、と思うね。
うん、
っていう感じですな、なんか。
うん。まあ、そうですよ、
本当に。うん、うん、本当にそうだと思う。うん、だから、そう考えると、アトトさんは意外と、だからそこでのトップランナー風な感じではあるから。
うん。
うん、
あの日本でもまあまあ売れるんじゃない？それこそオートバックスなんかが扱い始めたら一撃だと思うな。
うん、
ああそうかもしれないですね。
うん。
うん、
だからあの一応結局この中国製のいろんなところで悩むところって本当にそのハーネスがあったりなかったりとか、
うん、
そういうところがものすごい微妙感あったから、でそれもまあ結構いろんなところから出てたりするしね。
うんうん
う
ん、
っていうのを考えるともう本当に簡単につながるしって感じだったな。
うん、
いやこんなもんなんだっていう感じだったね。
うん、
まあもう抜群です。だからもう非常に満足度高いね。
うん、
私がさ、それこそさっき言ってたさ、
うん、
あのラグビー見に行くときにね、うんうん、このカーナビ、新しいカーナビをつけた BJ5 に乗せてもらって、
うんうんうん、
でそのこのカーナビの様子を見てちょっと感じたのはさ、
うん
うん、さっきも言ってたそのなんていうのバックモニター、
うん、
バックモニターの接続をさ、
うん、
その今までのバックモニター使ってつなげてるからっていう事情があるのかもしれないんだけど、うんうん、ギアをバックに入れて、うん、そのバックモニターに切り替わるまでに、
うん、
ワンクッションあるよね。
あるある。0.5 秒ぐらいあるんだよね。
ちょっと間が、今までよりちょっと間があるなって私は感じたんだけど、
うん、
横から見てて、
うん。あるある。
ね。
それはある。まあでも、バックだから、
うん、
その、別に犯人を追っかけて、その急に方向変えないといけないっていうわけじゃないから
、うん、
まあ、 落ち着いてっていう意味では、
うん、
このまあまあ許せる範囲だなとは思った、
うんうんうん、
で多分なんだけど、
うん、
その、うん、これ純正のやつ使っても遅いんじゃないかと思う。
ああそうなんだ。そこはちょっと分かんないよね、純正使ってないからね。
うん、
うん、
っていう気がする。特にそのアラウンドビューモニター用のカメラ使っちゃうとより一層そこはあるんじゃないかな。
あそうなのかな、
まあ、だって要は合成してアラウンドモニター作るから、
うんうんうん、
どうもその後との説明読むとその、うん、360度カメラに近い画角のカメラつけるんだよね。
うん、
ほう
で、メインとなる普通のバックモニターに見せるのは、そこからデジタル処理で補正して、普通のまずバックモニターみたいな画面を見せるのよ。だから、
うん、
なんていうかな、魚眼すぎて、
うん、
そのままじゃ使いづらいから、それを補正して戻す絵と、それから、それの絵からを、その絵を元に合成したアラウンドビュー上からのね、
うん、
この映像を作り出すわけだから、
うん、
Android は、
うんうん。
やっぱそこの立ち上がりの時間はあるだろうなっていう感じは使っててした。う
ん
う
ん、なるほど、なるほど。
なるほど。まあソフト的にやってるわけですもんね。
多分ね。
うんうんうん、
だからまあそういう影響もあってなんだろうな、こいつっていう感じはしてる。でも、その、遅すぎて使えねえよってことはない。
うんうんうん、
って感じな。ただ、まあいろいろ使ってみて、いろんな人の使用感読んでて、あ、そうなんだって思ったのが、
うん、
こいつって要は、車の常時電源から電源、キー抜いてもね、
うん、
電源取りながらスリープしてるのよ。
うんうんうん、
だから月に1回ぐらいしか車乗らないっていう人が、
うん、
デフォルトで乗っちゃうと、うん、バッテリーが弱ってたら、あら、バッテリー上がってるっていうことがあると。
ほう、
ああそうか、
うん、まあアンドロイドは基本スリープなんだけど電力消費してるからね、
うん
う
ん、
まあそうです、
ね、うん、だからその辺の設定をまあ裏技でゴニョゴニョしてスリープではなくて完全に落とすっていう設定も、
うん、
まあアンドロイドだけあってゴニョゴニョできるわけ、うん、その
そうか、
いろんな裏技があるんだよ、なんか調べていくと、
うん、
うん、だからまあまあそっちの方がいいかっていう感じもするから、俺はもうゴニゴニしてそういう風にしましたけど、
うん、
まあ見事だね、ここまで完成度高い感じになってんだと思って驚いたね。あととってだから本当に出始めた頃すげえ微妙感あるナビだったんだけど、
うん、
うん、まあナビだったっていうか、まあナビ自体はソフトだからね、ソフトの進化もそこまでっていうことだったんだろうけどね。
うん。
だからコロンさんも乗ってて、ナビの機能としては全然遜色ないよね。
そうね。
今までのやつとね。
うん。
うん、
まあ最近のナビって、これに限らずだろうけど、うん、最近のナビはさ、
うん、
日本語も滑らかだし、
うん、
引っかかりがないというか、
そうだね、
うん、
うん、
でもその動きも特にそんな何違和感も不便さも感じなかったし、
うんうんうん、
いいんじゃないかと思いましたよ。
そうだよね。でその例えばさ、でその大分行って帰りにせっかく大分来たから鳥天買って帰ろうぜって話になったのよ。
うんうん
うん。
うん、
あね、一応初めにその使ってる要はナビタイムさんのね、そのナビソフトで検索するんだけど、
うん、
出てこないのよ、
うん、
でそうしたらまああれだよね、要はアンドロイドなんだから、
うん、
Google で検索したら出てくるわけさ、
まあそうですね、
ナビの中で、
うんうん、
そしたらあのGoogle マップでナビさしゃえってこともできるのよ。
うん。まあそうなりますよね。
うん。だから、うん、ね、今までだったら、これナビいねえから携帯でってやってたけど、その必要は一切ないっていうか。
うん。
だから、入れときゃどのナビでも動くから。
うん。
まあそうですよね。そうですよね。うん。
その感じとかは、やっぱすげえなーって思っちゃったな。
そうだね。
ね。
うん。
だからそういう意味、それとかまあ本当単純にプレイヤーとして、
うん、
ね、あのいろんなことができるっていう意味では、いや5万円でここまでできちゃうって本当に日本のナビメーカー何やってんだよっていう感じだね
もうだからこの辺を知ってると、その日本のカーナビがもうどう考えてもこれどんだけ高すぎだろうっていうふうにしか見えないんですよね、うん、結局は純正ナビの値段とか見てると、
うん、
うん、ではやっぱもうこういうのでいいよねっていう話になっちゃいます
ね。なっちゃうね。で今チャットの方に、うん、あの逆に言うと SIM カードがないと、
うん、
ダメなのかっていう、要はそのどのカーナビソフトを使うかっていうところがすごい肝だから、
うん、
ナビタイムで契約しちゃえば、
うん、
要はもう 3. 何ギガ分の地図データをダウンロードするのよ、
うん、
そのでそれでまず動いていくから、
うん、
それだと SIM がなくても大丈夫、そのナビソフトを使うならね、当然だから Google マップとかって使うんなら SIM とかテザリングの必要があるけどね、
うん、
ところだね。
なるほど。
じゃあ通常 SIM なしで運用しようとしたら、
うん、
あらかじめテザリングかなんかで、
うん、
あの地図データをダウンロードナビタイムにさしといて、
うんうん、
まあ、それで使うみたいなことになる。
そうそうそうそうそう、そうしちゃうと別にパケットを使わずに普通にナビとして機能もするから、
うんうん、ああそうか、じゃあそうか、常にテザリングしておかなきゃいけないわけでもないって
こと。ないないないない。
ああなるほど、
うん、だからそういう意味ではナビタイム他をヤフーカーナビもできないのよ。
ああ、そういうことか。
うん。で、Google もできないし、どっか探すともう1個、
うん、
2個あるのかもしんないけど。
うん。
まあ、俺、EU も契約してるから、まあまあ、もうそれでいいかっていうことでやってるけど。
うん。
って感じだね。だから出てくる表示ももう、あの、全くナビと遜色ないし、どの車線にいてくださいも含めて。
うん。
むしろ今まで10年前ぐらいのナビだから、
うん。
今までよりうるさいぐらいだね。
ああ、よく喋ってた。
喋ってるよね、こいつ。よく喋んなぁと思いながら。
うん、
ああ、そっか。
カーブがたくさんありますとか。左カーブがあり、右カーブは言わないんだよね。左カーブがありますとか言うのよ。
何百メートル先、左に、
うん、
なんとかで、速道ですって。
うん、そうそうそう。
速道ですって言うんだよね。
うん、そう。だから今まで使ってるよりインフォメーションはより細かいしっていう。で、その、アンドロイドだから動きがもっさりしててタイミングが昔よくあったけどね。
うん。
うん。それも、まあ、100% ないよね、もう。
うん。
だからまあ見事なもんだなと思ったな。
そう。
うん。
まあこれまあナビタイムのアプリの作り方になるとは思うんですけど、例えばこれ音楽聴、なんだ、音楽流しながらナビタイムでナビさせてて、ナビタイムで喋ったりすると、
うん、
それ音楽も流れながら喋るやつも流れてくるんですかね。
うん。いや、その設定もできるっていうこと。
あ、設定でできるんだ。
そうそう、それはどっちかというと、アンドロイド側の問題になるから。
まあ、そうですよね。
うん。だから、その、音をどのくらいの割合でミックスさせるのかとか。
ああ、そこもできるのか。
いう設定もある。
へえ。
うん。だから、抜群ですよ。本当に。
あ、いいですね。うん。
で、これさ、その5万円ぐらいで、
うん。
モニター10インチなのよ。
でかい。
ほうほう。
だから、その 2D の中にバカって埋め込むんではなくて、そこから10インチがニョキって出てくる、うん、今時の風なのよ。
うんうんうん。
だから画面もでかいから、
うん、
2画面しても全然いいのよ。
ああ、まあまあそうか。
うん。だから半分は、あの、何？その音楽プレイヤー出しておいて、半分だけナビ出すとで、うん、っていうことも当然できるし。
うんうんうん、
だからもう好き放題じゃんって感じ。
うん、
まあよく作ってあんね。感心です、これ。
ああ。これでやろうと思えば iPhone でカープレイとかもできる。
できるできる。でも、うんうん、まあ、ほぼほぼその必要を感じない。
ああ、まあまあ、そうか。まあ、
うん。そうでしょうね。そう。だから Bluetooth で一応 iPhone ともつなぐような設定はしてるんだけど。
うん。
それはあくまでもあの走行してるときに電話かけるのにさ、
はいはいはい、
ナビ越しにやる方がいいじゃん。
うん、ああ、まあそうですね。ハンドフリーでね。
う
ん、
そう、うん。そのためだけだね、ほぼ。
ああ、そういうことか。
うん。だってまあ iPhone でできることはほぼほぼ Android でできるから。
まあそうですよね。
うん。うん、って考えると、もうほぼ、その iPhone をつなぐっていうこともそこ以外に考えることはないかな。
うん
うん、なるほど。
でもう SD カードもさせるし、もうう
ん、
どっちゃりだよ、
どっちゃり。
どっちゃり。
もう2頃の SD ドーンってさしてるから、それはもう銀河英雄伝説全部もう見れるし、好き放題ですよ。本当に、
うん、
っていうくらい、まあ、見事な作りです、うん、だからあのそうアンドロイドとかそういうのに抵抗感がない人は、
うん、
ありだと思うね。この選択肢は相当コストパフォーマンス高い、
うん、
うん、他のナビもいろいろカタログ上見たけど、
うん、
あ、この値段かっていうのがやっぱ正直なとこだもんね。同じことを日本製のナビでやろうと思うと、もう15は覚悟しないと、
うん、その
無理だから。
そうなんですよ、そうなんですよ、
うん、
にプラス取り付け代がいるでしょ。
取り付け代いるよ。まあ取り付けもできるけど、日本のメーカーは、
うん、
でまあアフターなんかも迅速だしとかっていうのもあるよ、確かに、
うん、
でも基本地図の更新料数とか、そういうのはついてもあるじゃん、
うん、
って考えるとだよ、本当にその辺別に抵抗感のない人はもう全然選択肢に入れていいぐらい、うん、あの完成度は高い、
うん、
と思う。こいつ、
これこいつ自体には USB のなんかの端子とかはあるんですか。
ある。
あるんだ。
プロは4つ端子があるイメージでいいと思う。後ろからニョキッと配線で4つ USB の口が出てくるのよ。
ああ、本体じゃなくてケーブルで出せる。
そうそうそうそうそうそう。
ああ、なるほど。
だから車でうまく取り回して、どっかから4本出しとけば、まあそこにだから USB のメモリー挿しても認識するしって感じ。
うん、あ、そういうことか。
うん。で、テザリングで使いたい人は、もう有線でそこでテザリングもできるし、っていう感じだね。
うん。
うん。だからまあ、これ買っときゃカープレイ使うこともほぼほぼないと思う。
まあ、そうですね。うん。
まあお見事だなと思ったな。
そうか、
こんな風になってんだと思ったな。
うーん、
あっという間の進化だったね。だってコロンさん覚えてるかな、うん、
はい、
萩のさ、
はい、
女屋敷に迷い込んだ時あったじゃん。あれも10、20年ぐらい前になっちゃうのかな。
はあ、ありましたね。
山の中に女屋敷っていう、その、怖そうな名前の、こんなとこにあんのっていう、人の住むところが、みたいな。
まあ、民家はなくって、山の中で、大雨で、真っ暗。
でね、で、ほんとあの、熊野のあの、山道みたいにも、あの、車2台がすれ違えない山の中どんどん入っていって。
そして、そこに錆びたバス停が女屋敷
だ。木って書いてあったのよ。で、いや、なんだこがっつって、もっと奥入ったら、ちょっとだけ集落みたいなのがあって。いや、どこなのこれっつって、その、命からから出たんだけど、その時には俺の車ナビついてなかったのよ、確か。で、その時に、あの、なんだっけ、マイロだっけ、ソニーの昔デバイスあったじゃん。
うん、
あれかなんかで GPS が使えるから、
うん、
それで位置確認しようとしたんだけど、全然使えなくて、みたいな、時代だったのよ。
うん、
そっからたかが20年くらいで、
うん、
こんなことになっちゃうのかっていう、
うん、
もう本当に驚きです、なんか。
うん、
だから多分前も言ったけど、あの、多分電気自動車の、要はナビ機能つうか、電気自動車ってそこがすごい重要になるから、
うん、
どこの充電スタンドが今どういう状況ですとかっていうのを、
うん、
あの、インターネット上から嘘を取ってくるっていうので、多分アンドロイドベースで開発されてるんだと思うのね。
うん、
各社、うん、ほとんどの電気自動車はそういうのあるから、
うん、
外国はね、
うん。
そこで開発が進んで、アンドロイド側も、やっぱ、車に特化した何かっつうのがあるんじゃないかなっていう気もするくらい、
うん、
なんか作りが見事って感じだね。
うん、
そのアンドロイドのカスタマイズがなんかそのアトトさんが無理くりやってるっつうか、アンドロイドで車用にカスタマイズするにはまあまあっていうやり方がもう決まってんだろうな、これっていう感じが使っててするっていうかね。
うん、
だからそういうのもあって一気に進化したんだろうなぁと思うなぁ、なんか。
うん。
あれだよね、まあ、なんだっけ、デジタルサイネージ？
うん。ああ、うん、とかもね、うん。
あれと同じような、
うん。まあ、似たような仕組みなのかもね。そうだろうね。う
ん、
だからそうやって考えると、ほんとアップル何やってんだよって感じだな。
いやいや、その前に。
私たちはカープレイがありますから、みたいな。いつまでもバカみたいなことやってんじゃねえよ、お前ら。
それもそうだけど、深刻なのはやっぱりそのカーナビ、もともとあったカーナビメーカーさんじゃないの？
いや、まあでもカーナビメーカーがアンドロイドをゼロから開発できるとは思えないじゃん。
うん。いや、できないけど、
うん、
その、元々のカーナビとして動かすしかないカーナビメーカーさ
ん
たちはもうこうなったら生き残れない。
もう無理だろうね。うん、だから、このアトトさんが黒船になるかどうかわかんないけど、ちゃんとした体制で、ちゃんとした形でやれるっていう会社が大きな規模でね、
うん、
出てきたらもう一撃だと思う。
うん、そうですね。
うん、それがまだ生まれてないから、せいぜい頑張っても後と程度っていう言い方も失礼だけど、
うん、
まあまだじゃない、そこは。
うん。
って考えるともうそこ次第だろうねって感じ。
うん。
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 だから日本のね、ベンチャーとかがね、これをベースにして、ね、日本のメーカーとしてサポート体制もちゃんとして、
そうそうそうそう。
ベースのやつを出したやつ。
そうそうそうそうそう。
一気にそれで食われたり。
食われて、もう一気に終わると思うよ、それで。うん、で、ね、日本車各社のハーネスもしっかり出して、とか、やれば、もう一撃だと思う、本当に。
まあ、そうですよね。うん、もうもはやカーナビはワープロみたいな感じになってますね、パソコンが。
間違いない、間違いない。
うん、うん、ですよね。
う
ん、
そう。ああ、こんな感じになったのかっていう、ほんと、驚きです、これ。
うん。
それがなんせ5万だからね。
う そうですね。
全然安いじゃんっていう。
そうですよね。
うん。
うん。
うん、でもそうやって考えたら専用機って怖いね。
怖い。
うん、そうやってどんどんね、
うん、
電卓ももう必要ないじゃない、スマホでもできるし。
だから、その、まずは買ってみて使ったファーストインプレッションはものすごくいいんだけど、
うん、
問題はまあここからっていうか、これを5年、10年使ってみてどうなるかだよね。
うん、
まあこの価格、だから、その今のカーナビだと10年使ってても普通に使えてるわけ。そこの強みはあるじゃない？
うんうんうん。
その機能的にポンコツだけど。
うん。
最低限のことは使え続けるわけよ。特に故障なく。
うん。
それができるのかっていう問題もあるよね。だから10年とは言わないけど、せめて5年は持ってくれないとっていう感じはあると思うのよ。
うん。
そこは大丈夫なのかっていうことも含めて問われるところはあるだろうなとは思うよ。
そうだよね、
うん、
それと合わせて金額だよね、だから、
うんうん、
5年持ってくれないとこの金額じゃ困るよね。
あ、そうそうそうそうそう
っていう、
うん、
いやでももしかしたらもうもっと安くなれば3年でもいいかっていう金額になるかもしれないし、
うんうんうん、
そこの折り合いだよね。
で特に車の中過酷だからね、
うん、
特に真夏なんかほったらかしにするわけだから、
うん、
あのめちゃめちゃ暑い車内で、
うん、
とかも含めてこの長期に使ってどうなのかっていう問題はまだね、使い続けてみないと分かんないなって感じはあるけど、
うんうんうん、
まあでも本当によくできてると思うよ、ファーストインプレッションで言うと、
うん
うん、
だからそれも含めて全然今カーナビどうしようかなと思ってる人で、考えてる人はもう本当に乗り換えても全然効果ない、後悔ないと思います、
うん、まあ今からまあ日本のメーカーのカーナビ買うんだったらもうこっちで考えた方が
いいと思う
かなと思いますけど、ね、
うん、だから日本メーカーほど完璧なアフターもないし、うん、あれだけど、まあでもある程度はしっかりやってくれるっぽいから、
うん、
やり取りに多少時間かかったりみたいなことはあるみたいなんだけど、
うん、
基本1年半使ってみて液晶が入らなくなりましたみたいなレビュー読んでも、
うん、
ちょっと時間かかったけど代替機送ってもらってますとかっていうあれは最低限もあるみたいだから、
へー、
まあ、それも含めて使ってもいいかなっていう方向けとはまだそういう感じかなとは思うけど、
うんうん
うん
うん、でも本当に素晴らしいです。で何よりもさ、もうすげえ助かるなと思うのが、
はあ、
要は俺の車って後ろにさ、
うん、
バッテリーとかも積んでんじゃん、
うんうん、
でバッテリーって Bluetooth で操作できるのよ、
うん、
それがもう全部ナビで一元管理できるんだよね、
うん、
今までだったら iPhone 出してとかやってたけど、
うん、
ナビで一元管理できるんだよ、だから Android のアプリ入れりゃいいんだから、
うん、
そうですね、
うん、それがもう何よりも、だから、iPhone 一時出さなくていいっつうのが、
うん、
もう圧倒的感っていうかね。
うん。
ね、
うん。だから、それこそスターリンクも、
うん、
ナビでやれるし、とか、
うん、
感じなのよ。
うん、
だから、あ、う、あ、ん、やっぱすげえ便利いいんだっていうのは、改めて思った。うん、だから、Android のタブレット、置いときゃいいじゃんとも思うけど、やっぱそのナビに特化してあるっていう魅力は十分あると思う。
う
ん。うん。
うん。という気はするよ。
まあ、うん。そうですね。
うん、
あとは、これ見たらあれなんですね。これ自体は、Amazon に登録されてるのが2020年になってるから4年前なんですね。
うん。
うん、で、あとはなんだ。問題はその、多分これって Android 自体のバージョンアップはできないですよね。
いや、
できるのかな、どうなんだ、
まあ、ゴニョゴニョあるっぽいです、そこは。
ゴニョゴニョでなんとかなるんだらいいけど、要はそのなんだ、今見ても Android 10ってギリギリ。
ギリギリだよね。
ですよね。
うん。
うん、だからそれがサポート終了っていうか、他のアプリが対応しなくなってくると、ナビタイムとかあの辺が対応しなくなってくると、
うん、
さあどうしようみたいな話
になってくる。そうそうそうそうそう。だから Android 使ってる限りには、それは必ず来るからね。
うん。
どれ使ってても。
うん。うん、
そう。だからまあもしこれから買うんだったら、その入ってるアンドロイドのバージョンがなるべく新しい目のものを選ぶとか、なんか。
そうなんだよ。
それはちょっと必要なんです
よね。うん。でもそれがなかなかないんだよね、うん、なんか。
まあ、多分その、ここまで作り込まれるのに時間がかかってるから、ベースが多分
そう
古いんですよね、
アンドロイド。そう。
そこもあるから、なかなか難しいと思うんだけど。
そう。
うん。
だからそういう問題点もやっぱあんなとは思った。
うん
そう。だから多分、まあ、やっぱ何年か使ってると、そういうところもちょっとだんだん、
そう、出てくると思う。うん、出てくると思う。
うん、そうなんです、
ね。うん、で、銃が、うわ、もうこれ全然アプリ使えなくなったじゃんっていう時に、うん、その払った分だけ回収できるかっていう問題もあるし。
うん。
う
ん、
そうですね。
うん。で、まあ、後側がちゃんとその、次のバージョンに対応してくる可能性もあるから。そこはある意味先行投資の部分に入ると思うけど、
うんうん、
それも含めてどうするかだよね。
いやでも一回、ね、一回ここに乗ってしまうとも
ういやもう戻れない、
離れないで
しょ。戻れない。俺はもう戻れないと思う。
難しいよね、
無理
と。ね、
いやだから本当アップル何やってんだよっていう、もうその電気自動車作る前にナビ作れよ iOS で、あいやなんかナビ OS とか作れよって思っちゃうよ。
まあまあ、アップルのなんだ、アップルカーのプロジェクトはなんか終わったみたいな話
だろう、だろう、そんなバカみたいなことやってっからだ、最近何作れよ、お前らって言っときたいわ、うちはカープレイがありますからって、いつまで言ってんだ、それ、バカじゃねえのかって思うね。
まあ、こうやってネイティブでね、ナビみたいな筐体の中でアンドロイドが動いちゃったら、もうこっちでいいじゃんって話になります
よね。なるから、それこそ本当、なんでこれ、ねえ、アップルがやってくんねえんだろうって使ってみて改めて思うよ。
うん。
そうですね。
うん。
うん。
したら、あれだったかもしんないじゃん。なんだっけ、テスラ立ち上げて、バーンってコンソールが立ち上がるベースが、うん、ねえ、うん、iOS ベースになったかもしんないじゃん。
うん。
多分あれ、アンドロイドなんだよ。
でしょうね。
うん。もう完璧やらかしちゃってんじゃん、アップルっていう感じだね。
ここの場では立ち遅れましたね、完全にね。
そう。うん、したら、シリももうちょっと使えるやつになったかもしんねえのに。何やってんだよって感じだね。だから、アップル版が出りゃ絶対、ちょっと多少高くても、そっち買うよな。うん、まあ、今のアップルだったらカーナビ30万ですとか言いかねえけど。
ウィンドウに VR みたいな MR みたいな形上がってみたいな、ね。プロジェクションしてみたいな感じでね。
みたいな、そう、可能性もあるけどだよ。まあ、でもね、もう本当その可能性も十分あったろうなっていう。そこはやっぱ、まあ、ね、そのクローズなプラットフォームだから、やっぱやらなかったっつうのがこれでかいことに、特に電気自動車が主流になってきたときに、そりゃ各社もアンドロイド使ってベースはそれで作ろうってなるよねっていうさ。
まあそうですよね。
うん。って感じだなっていうのはとても残念です、本当に。
うん。
うん。っていうのは改めて思ったね。まあだからアンドロイドだから5万円で買えるっていうメリットもあるんだろうけどね。うん、同じ機能だったら絶対アップルは20万オーバーだよね。M3 チップが載ってますとかわけわかんないこと言って、そういうことになると思うわ。だからまあそういう意味ではやっぱアンドロイドっていうプラットフォームね、そのタブレットとかさ、スマートフォンはやっぱりなんか微妙感あるけど、こういうふうにカスタマイズしてっていうやり口って、まあまあ本当アンドロイドならではだなっていうのはすげえ思ったな。
まあ OS 自体に手を入れられるちょっと
でかいですよね。そうそう、とてつもなくでかいよねって思うね。
そうですね、
だからそれもあるから、あの買った人でさえゴニョゴニョできるっていう、そのなんかこの開発アプリみたいなのぶち込むのよ。
へ
ー、そうするとすげえいろんなことがゴニョゴニョできていくのよ。怖えなって思うけど、まあでもそれがメリットだよねっていう感じです。まあぜひ本当にね、ナビどうしようかなって思ってる人は、先行投資の意味も含めて、購入するんなら全然ありだと思います。
そうです、ね、
まあ戻る気には本当になれない感じですな、いろんな意味で、
うん、
ですよ、
うん、
ね、まあそんな感じなので、まあぜひね興味のある方は、
うん、
あのうちの紹介してるページをクリックして買ってもらえると、うん、こっちにちょっと目入りがあるのでっていうね紹介しとこうかなと思います。じゃあ次コロンさん行こうか。
はい、ですね、うん、私日頃はお弁当なんですよ、
うん、
仕事、
うん、
お昼ご飯持っていくのね、
うん、
なんですけど、お弁当を作らなかった時によく買うのは、
うん
うん、
会社に電子レンジがあるから、
うん、
まあ、なんていうの、冷凍のパスタ、
うんうんうんうん、
みたいのをよく買うんです。
うん、
つってもほらもうラインナップは決まってるし、
まあ決まっていくわね。うん、
そんなに、なんていうの、お安い、まあお安いのもあるんだけど、
うんうん、
まあそこそこするじゃないですか。
うんうんうん、
冷凍でチンするだけ。
うんうんうんうん、
で手間はいいんだけどね、
うん
うん、でなんかもうちょっとないかなと、同じパスタでももうちょっとないかなと思っているところに、うんうんうん、いやこれ多分前から出てたんだけど私はやったことがないんだよね、まだ
これね、うん、タロケンが紹介したのよ。
あら、そうなんだ、うん、そうだったっけ。
まあ言ってもまああのなんだ、買ってきて一回食べてみたけど入る量が少なかったっていう。
でもそのタロケンには少なかったっていう、
うん、
これは女性だわ、うん、だわっていう結論になったっ、
うん、あそうだった、私いたっけその時、ね、
いやいないと思う、多分このさ、うん、お休みの時だと思う。
あそうだった、すいません。
いやまあいいよ、改めて紹介して、
うん、このパキッと
このさん目線でそうどうだったのかを知りたいんですよ、
う
ん、
だからいやどうだったって、うん、だからまだやってないのよ。
試してやってみ、やってみ
と思ってて、
やってみやってみ
思っていろいろ見てたんです、
うんうん、
このパキッとっていうパスタの、うんうん、あのチンレンジでチンして作る、うん、やつなんだけど、うん、一応じゃあそのタロケンが紹介はしているだろうけど、うん、再度の紹介になりますよ、
うんうんうん、いいよ、うん、
作り方としては一般的に売ってるあのパスタ、
うん、
あれを、
うん、乾麺のね、
そうそう、乾麺の、うん、茹でるやつね、
うん、
あれをパキッと折ります、うん、じゃないと、うん、この袋に入らないからね、
うん、
折って袋に突っ込む、うん、水を160ミリぐらい入れる、
うん、
でレンジでチンする、うん、でチンが終わったらかき混ぜる、うん、あ違う、蒸らして、うん、蒸らした後にかき混ぜる、
うんうん、
以上っていう、うん、まあまあ鍋もいらないし、うん、調理器具を限りなく使わなくていいというものなんです。で、味の種類がボロネーゼ、
うん、
カルボナーラ、ペペロンチーノ、タラコ、うん、そして新発売って書いてあったかな、
うん、
ジェノベーゼっていうのがあるらしいんです。
うん、
で、あ、なるほど、乾麺だったらさ、
うん、
あの、大きいパックに5人分とか入ってて、
うんうん、
そんなに高くないから、
う
ん、
会社置いといてもねっていう、
そうそう、うん、
保存も効くからね、
日持ちもするし、うん、と思ったんですけど、
うん、
試してみようと思ったんですけど、
うんうんうん、
ここでちょっとね、
うん、
あ、ダメだ、私には無理と思ったのが、
うん、
まずね、このソース、
うん、
そのパキッとしたやつを入れるこの、
うん、
1個の個体が
2、
300円するんだよね、
うん、
300円ぐらいかするんですよ、
うんうん、
税込みするぐらいですよね、
うん、
でそうするとだね、
うん、
冷凍パスタ1人分1人分と、
うんうん、
トントン、もしかしたらちょっと高い可能性も出てくる、
うん、そうなんだよ、
まあ、そうですよね、確かにね、うん、
さらに言うとですね、うん、これね、
うんうん、
その確かに洗い物はいらないんです、
うん、
いらないんだけど、
うん、
チンする時間が6分半、
うん、
そして蒸らす時間が6分半、
うん、
13分もかかる
んです。そうなんだよ、
う
ん、
そうですね、
うん、
でぼやぼやしてたらさ、
うん、
昼休み終わっちゃうんですけど、うん、と思ってあ、これはいかんわと、
そうなんだよね、
冷凍パスタもね、 フィンして6分とかぐらいなんです
よ。うん、6分だね。蒸らす時間はいらないもんね。
うん。
うん。
じゃ、だったらそっちの方が早いなと。
そうなんだよ。タロケンもそういう結論が出たんだよ。で、しかもこれ、だから一束、乾麺の一束 ?100g?
うん。確か 100g って書いてあったと思うんですけどね。
うん。
100g では足らないのよ。
あ、そうなんだ。
俺たちは。だって、冷凍のパスタでもう360とかのやつ買うのに。
まあ、大盛りだとね。
うん。
うん、
ああ、そうなんだ。
うん、これ3つ買えってことかってなるじゃん。
そう。普通に買っても200g後半とか 300g 弱とか。
そうそうそう。
うん。そうすると、これ2つ半ぐらいは食わないと足んないよね、みたいな。
そう。
ことになって、うん、うん、うん、普通のデレートでいいかと思ったんですよ、ね。
になるかなと思ったんだよね。
そうそう。
ああ、なるほど、ね。
だとどうなんだとか思ったんだけど。
コロンさんだと100で大丈夫なの？あ、一束ね。
あの、一束で全然大丈夫だし。
あ、そうなのか。
体調によっては一束も食べれない。
あ、そうなんだ。
うん、
だから、量的には多分、そんなに
問題
ない
。問題ないのね。
ただただ時間がかかる。
まあ、これ時間はね、だって、あの、いや、この時間だったら茹でて作れちゃうけどって思うよね。
一応ね、サイト見たんです。
うんうんうん、
そしたらね、うん、その、なんていうの？普通に作った時に、茹でて、
うん、
その時に、まあ、鍋使ったり、なんだりするから、そういうのも洗って、
まあ、確かにね。
その時間を考えると、そのチンする6分半、そして蒸らす6分半、以上に時間かかるから、お得ですよって書いてあるわけ。
うんうん。
ああはあ、そうか。
でも、冷凍パスタだったら、
そうだよね。
半分の時間で終わるんですよ。
うんうん。
で、洗うのに6分半かからないから、
うん、
そう
なんだよ。
絶対そっちの方が早いんだよね。なんか、あれ納得いかないと思って。
そうなんだよね。だから、コンセプトはすごいいいし、
うん、
その、この路線絶対あると思うのよ。
うん。
でも、って感じだね。まだ。
うん。
なんだよね。
うん。だから、こう、パキッと、メンズパキッととか出てきて。
ああ。
その、
大袋なんですか。
うん。もう500一気にできちゃいますとか、なら、行くかもしんないけど。
でもそしたら、単価が高くなるでしょ？
まあね。
だって今のその、一人分の分が300円ぐらいで、それが、二人分とか、なると、もっと高いわけですね。
まあまあそうだね。
そっか。そうそう。もはや、あの、店で食えるぐらいの金額になってる可能性があるのか
な。
うん。
ああ、で、時間もかかるわけか。
うん。
そうだよね。多分、中に入れる量が増えれば、チンする時間も、蒸らす時間ももっと必要になるわけでしょ？
そうですね。
あれ？どうお得なんだろうって、なんか、お得ってなんだ？みたいな気
がして。そうだね、そうだね。
だからね、私には向かないなと。
そうか、そうか。
で、これ結構この大きさでも、スーパーの店頭に置いてあると、結構他のやつで場所取ってるんですよね、この大きさでも。
なるほど。
でかいんですよ、これ割と。
そうなんだ。
だから、これよりさらに、あの、男性向けで、なんか、250ぐらい入りませんみたいな作ると、
うん。
はい、なんか多分、2倍ぐらいの募金場所取ったりとかすると思うんですよ。
なるほどね。
多分、スーパーが置いてくんないんじゃないかと思ったりするんですよね。だから、見てても、うん、うちの近所のスーパー見てても、置いてあるところとないところがありますね、やっぱね。
そうか。
うん。で、他のメーカーで後追いで同じやつ出してないかって見るけど、なさそうだし。
うん。
考えると、うん、やっぱ、みたいな感じなのかっていう、ところはあるんですけど。
コンセプトは悪くないんだけどね。
うん、そう、そうなんですよね。うん。
だからまあ、蒸らさなくていい、それ用の麺を作るとか。
ああ、そこからか。
まあ、なっちゃうよね、多分。
うん、
そうだよね、うん。いや、でもさ、その、今、うどんでも、焼きそば、うん、ラーメンでも、冷凍の分って結構美味しいじゃない。
でき
る
めちゃくちゃいいからね、冷凍食品は。
こないださ、見つけたのがね、冷凍のうど
ん
なんだけど、冷凍のうどんで大抵さ、 あの汁と一緒にギュッと固まってて、
うんうんうん、
でそのまんまこう 火にかける、
うん、
チンじゃなくて、うん、火にかけるみたいなタイプが多いでしょ、
うんうん、
なんだけどお昼にどうしてもうどん食べたくって、
うんうん、
チンするタイプはないんだろうかと思って探したらあったのよ、
うんうんうん、
でそれがね、うん、あのごぼ天うどんだったの、
うんうん、
福岡の、
うん
うん、
美味しかったよ。
あそう、まあ、まあ本当にうどんは冷凍はうまくなってるもんね、
うん
うん、
でだからうどんラーメン、うん、焼きそば、まあそれぞれ麺の種類違うでしょ、
うんうん、
でそのパスタでもさ、
うん、
平麺とかあったりするじゃない、
うんうん、
その冷凍のパスタでもそれがあるからさ、
うん
うん、だからね、
うん、
でそのソースの種類もいっぱいあるし、
そうなんだよね、
冷凍のパスタっていうかね、
うんうん、
それ考えるとね、
うん
うん、やっぱりあんまりお得な気がしない、
う
ん、
そうだね、
で唯一僕この中でメリットというのが麺が好きなものを入れられるから、
うん、
僕の場合だったの糖質オフパスタ麺とか使えるかっていうのがあって、
うんうんうん、
それで一個だけ買ってみて、あんで麺は買ってあったんで作ってみたんですけど、
うん、
でまあまあそんな感じで量は少ないものの、まあ何か主食じゃなく、主食じゃないっていうか、なんかと一緒にね、
うん、
あのもう一個なんか、もう一品作るとか、
うちの食べ物の、
とかだらありかとか思いつつ、
うん、
でじゃあ、なんだ、あの、改めて、あの、なんだ、糖質オフパスタを、
うん、
の、あの、含まれてる、あの、炭水化物の糖質の量を見てみたら、大して少なくなかったんですよね、
実は。ああ、なるほど。
で、それだったら普段、あの、いつも使ってるあの、何あのイオンで買ってる200円の冷凍パスタとそんなに炭水化物量変わってないですよこれみたいな
感じだったんだ。なるほど。
じゃあもう別にわざわざこっちしなくてもいいかってい
うふうにな
っちゃったんですよね。
そのくらいやっぱ冷凍パスタがもう市場として完成してるもんね、味も、
うん、そうなんですよ、
ね、うん、
うん、そう、
その冷凍パスタの方はさ、
うん、
チンするだけでいい、
うん、
っていうのにプラス、うん、そのまあ、男の人にとっては量的な問題があるかもしれないけど、うんうんうん、その基本作り方としてはチンすればいいっていうだけ、
うん、
でプラスそのなんていうのソース以外の素材の組み合わせとかもいろいろ凝ってたりするじゃない、
うんうんうん、
その一人分のパスタを作るのにさ、
うん
うん、
私よく買うのがね、この牛ひき肉と舞茸のクリーミーボロネーゼ。
うん、それは、この次のやつ？
うん、日清もちっと生パスタ。
はいはいはいはい。これが冷凍のやつね、うん、コロンさんがよく。
そうそう。
使う。
うん。なんだけど、
うん、
自分でパスタ作ろうと思った時に、
うん、
この材料で組み合わせで、
うん、
作ろうって考えることないし、
うん、
その、うん、舞茸を買っても、
うん、
パスタには使わないかな。
なるほど。
その一人分のパスタを作るときにちょこっと入れるためだけに舞茸は買わないし、
うんうん、なるほどね、うんうん、
だからそのやっぱりその素材も含めてお得感があるんだよね、
うんうん
うん、でうめえしね。
そうなの、
うん、
だからさ、うん、そういうところも含めて考えると、うん、やっぱりこのパキッとには、
うん、
なんて言うんだろう、
うん、
まで試してないのに満足感が、うん、感じられそうにない。
まあそうだね、
うん、
そこだね、
うん、今のラインナップ見てもそのソースの種類も王道じゃないですか、
うんうん
うん
うん、
どれもね、
うん、
だからそこも含めてなんかこう今もうちょっと、
うん、そうだね、もうちょっとあればね、
なんかこうこれを選びたくなる何かが足らない気がしてならない、
うんうん、そうだね、
うん、
まあまあでも本当にそれぐらいこの何冷凍パスタ市場がね、本当にあのもう完成された形になってるから、
うん、
でなおかつこういうバージョンもあるし、なんていうのその、プライベートブランドで、
うん、
安くてまあまあうまいやつとかももう大量にあるからね、
うん、
そりゃなかなかねって感じはするよね、
うん、そうですね、
うん、俺もあれイオンなのかな、あのトップバリューっていうさ、
うん、
あれだもんね、150円ぐらいで、
うん、
一番でかいやつだと 380g ぐらいあるから、
へえ、
150円だよ、
うん、
ほんでまあまあうまいのよ、なんか、
うんうんうん、トップバリューのうまいですよね、結構。
そうだから、まあこれでいいかってなっちゃうじゃん、そんなの
そうですね、うん、
うん、
ねえ、
その手軽に作れるってことと、
うん、
家で作っても、
うん、
自分が作るより、うん、まあお店ほどってはいかないかもしれないけど、うんうんうん、自分で作るよりは絶対うまいやつだろうっていう感じ、
うんうん
うん、
その辺も含めてやっぱり考えるよね。
そうなんだよね。
でこの値段なのかと、
うん、そうで特に俺はパスタ食いたいときはもう無償に食いたいときなんだよ、
うん、
だから晩飯でよしパスタ作ろうと思って作ると、
うん、
あのバカの子みたいなパスタになっちゃうわけ、この山盛りで山盛り感が笑っちゃう、山盛りぐらい作るって食うのよそれがやっぱ100だと、
うん、
おやつにもなんねえなっていうその
まあそう、ね、
感じになっちゃうなと思って、
うん、
だからこのトップバリューの一番でかい380とか食っても、
うん、
うわもう一個いっときゃよかったって思うから、
ええー、
くらいパス食いたいときすげえ食いたいのよ、なんか
そんな食うんだ、
中国でもうパスタで腹パンパンにしてっていうときにパスタ食うのよ、
うん、
だから足りないんだよね、だから乾麺で言うともう3ぐらいいっちゃおうかなっていつも思うわけ、で作るとすごいのよ量が、3いっちゃうと
そりゃそうでしょ、
アホの子みたいな感じになるから、
うん、
でもねそういう、おだから確かドンキとかも安くてうまいって言うよね、
うーんらしいね、
ドンキの冷凍パスタ
買ったことないんだけど、
うん、そうですね、
そう、
200円弱とか200円前後で
だろ、
おこりとかやったらありますからね、
そうそうそう、だからそう、うん、ニンニクマシマシのペペロンチーノとか、
へえ、
なんかいろんなのあるみたいよ、
うん、
じゃ
あそう考えるとねやっぱ苦戦する、うんだろうなとは思うからね、
うん、
まあとはいえ一回挑戦してみてくださいよこのさ、
うん、
とはいえ
いや、ま、待つの13分も待つの、
そう長いよねそれはさすがに、
うん、
もうちょっとそこの時間をなんとかなんないか
そうだねそこをやっぱ工夫の余地はいるよね、うん、
そうですね、
うん、それとかまあまあ思い切って有名な店とコラボしたものを出してそこに価値を生み出していくとか、
うん、なるほど。
そうしないとしんどいかっていう気もするよね、なんか。
そうですね。
うん、
確かに。
そうだね。
ね。
うんうんうん。
そのくらい本当あの本当冷凍食品の麺類の進化はすげえなって思う。
うん。
うん、そうですよね。
うん。ラーメンでも冷凍物ってまあまあうまいもんね。
うん。
うん。
うわこれでいいんじゃないのとかなっちゃうからね、本当に。
うん。
うん。
そうですね。
お好み焼きもすげえうまいんだよな。
ああ、お好み焼きも結構うまいっすよね。
うん、テーブルマークさんのお好み焼き、もうしょっちゅう食ってんな。
ああ、一時はよく食べてた。
そう。あれ1個250円ぐらいだから。
へ、
う、
え、
んうん。そうですね。
お好み焼き食う距離全然安いのさ。
うん。
で、テーブルマークさんの主力のお好み焼きのやつって、海鮮が主流なのよ。
おぉ。
ああ、はいはいはいはい。
だから意外とカロリーもそんなにないわけ。
うん。
1枚食っても。
うんうん。
うん、だからちょうどいいんだよね。なんか夜食とかに、夜中3時ぐらいに食いてってなると。
うん、夜中3時はもう寝ろよ。
そのテーブルマークのお好み焼きがすげえマッチするのよ。
へ
確かに。うん。手軽に作れるし。
そうそうそうそうそう、そう。で、意外とカロリーないしっていう。
うん。
とかって本当、冷凍食品会社ってすげえなっていう、昔はね、冷凍食品って言うとまずいっていうイメージしかなかったけど、
うん、
まあむしろうまいよねってなってるからね。
そうで、最近はなんだろうな、あの、何、お母さんが子供の弁当を作るようにちっちゃいやつとか、一回一選択肢ありますもんね。
ああ、
ね、
あ、そうだね。
そう。
とか、あとなんだ、ハンバーグとご飯が一個に入ってるやつとか。
へ
ああ、そうそう。
そう、あの、僕は食べないけど。
私も使ったことはないんだけど、うん、冷凍食品売り場を見ると、うん、もうその、なんて言うんだろう、あの、セットのプレートみたいになってて、
うん、
そうそうそう。
ハンバーグと、何か、あの、パスタじゃない、なんだったっけ、うん、なんかの、組み合わせで、
うん、
おかずセットとして売ってるみたいな。
あ、そうなんだ。
うん、そういうのもあるよ。うん、
すごいね。
すごいっすよ。うん。
その辺の進化は大したもんだと思うね。あ、うん、一個ちょっと打足でいい、うん、いつの間にこうなったんだって思うのは、
うん。
あの、肉まんがあるじゃん。
肉まん。
うん。
冬場俺、夜食に肉まん食うのよ、よく。
うん。
うん。
で、買うんだけど、
うん、
昔は冷凍のもの多かったよね。
うん。
肉まん。
うん、うん。
今、ほとんど冷蔵なのよ。で、なおかつ、常温のものもあるの。
へ
ぇ
ー。
大丈夫なのかって思うのよね。その、添加物もりもりなのかこいつらとか思っちゃうじゃん。常温で、うん、その、電子レンジでチンしたらいいっていうのとかすげえいっぱいあんのよ。
へぇー、常温
だよ。
冷蔵じゃなくて。
冷蔵でもないの。
へぇ
ー。パンコーナーにあることあるもん。
いや、私は買わないからわかんないけど。
あれと思って、昔、だから冷凍だから、そう、当然中がお肉だから、
うん、
まあ冷凍だよねって思ってたけど、
うん、
それがいつの間にか冷蔵になって、
うん、
常温になったのっていう、
うん、
この驚き。
ああ、あの、常温の、あの、ハンバーガーとか売ってますからね。
怖いよね、ちょっと、その、昔の人間としては、なんか。
うん、まあ、さすがに賞味期限2、3日しかないけど。
うん。
うん、売ってますよ。
添加物もりもりなのか、これとか思っちゃうんだよな。超怖えと思いながら買うけど。
まあ、
うん、
まあ、まあ、でも、マクドナルドがそもそも添加物もりもりだからな、あれな。
まあ、そうだね。それば、アホみたいに食ってるから。
まあね。
まあ、あんまり関係ないんだろうけどね、って思うね。まあ
かもしれないですけどね。
でもちょっと怖えなとか思うよね。うん、いや、そうなんだよ。常温の肉まんとか結構あんのよ。
へぇー、そうなんだ。
うん。
うん。
まあ怖いから俺はもう必ず冷蔵の、最低でも、うん、もう冷凍のものなんか一個もないから。
あ、そう。
ないないない、もう。
へ
ぇー。最低冷蔵だね。
うん、
で、怖えから冷蔵のものを食うけど。まあ、だから、うん、まあ、消費民期間がその分短いっていうことなんだろうけどね。
うん。
うん。まあ、すごいよな、食品のこういう進化はと思うよ。
そうだね。
う
ん、
そうですね。
うん。まあ、あれだったら、今度俺が、冷凍食品の特集やってあげてもいいけどね。うん、そんくらい俺いっぱい食ってっから。最近のヒットは日清から出てる台湾まぜそばです。
へぇー。
これがね、うまいのよ。台湾まぜそば好きの俺としては。
ああ、そう。麺類のそのラインナップの広がり方もどんどんなんかいろんなのって言ってますよね。
そう。
そう、そうなんですよね。で、
台湾まぜそばって、まあ、中部エリアとかいっぱいあるんだけど、
うん、
こっちの方って店自体にもないから、
うん、
ああ、そうか。
食う機会がないわけ。でも台湾まぜそば好きだから、週1ぐらいで食いたいのよ。
うん。
もうずーっとこの日清のやつ食ってます。
へー。
で、しかもこいつがね、220円ぐらいで安いのよ。
うん。
はあはあ、
こいつにニラ切ってちょっとでは入れたらもうそれは本場と引けを取らない、
うん、
うまさだったりするから、
うん、
おすすめなのよ。まあ今度やろうこれ特集俺あのチャーハンも食い比べてるから密かに。
あチャーハンもいろいろ出てますけど、ね、
どこが一番うめえのかっていうのは密かに食い比べてるから、
うん、
今度冷凍食品特集やります。はい、じゃあ最後タロケン、
はい、また全然話は違うんですけど、
うん、
まあリクシル、
うん、
うん、あのが人が寝てる間に自動的に掃除してくれるトイレっていうのを発売するんだそうです。
すごいね。
自動洗浄機能を搭載したタンクレストイレだから、タンクもないのが見えるところに。
ああ、なるほど、はいはい、う
ん、なんであの本当にあのこじゃれた感じになってて、
うん、
蓋も多分自動で動いたりする
ん
だろうな。まあ6月から発売で、価格はめっちゃ高いです。49万7000円からになってますけど、
トイレの値段ってよくわかんないんだけど、どのくらいなんだろうね。倍くらいかな。いや、そんなにしないの、トイレって。
トイレ丸ごとは買ったことないからわかんない。
わかんないよね。トイレの値段ってよくわかんないよな。
いわゆるそのなんだ、普通の洋式トイレにつけるあの、なんだ、シャワートイレ。
ああ、はいはいはい、うん、ウォシュレットね。うん。
うん、あれの一番安いやつは2万円ぐらいから売ってますよね。
だからウォシュレット機能の部分だけだよね。
うん、うん、うん、そうそうそう。
うん、
そうですよね、
うん。うん。
でも高いと10万近くとか何万とかあるんじゃないかな、それだけでも。
あ、そうなの。
うん。うん、またトイレ自体の値段はわからないんで、なんとも言えないんですけど、
うんうんうん、うん。
でもなんだろう、僕の生活圏で言うとなんだ、ちょっと、こじゃれた歯医者さんとかね、行くと、
うんうんうんうん、
トイレ自体もこじゃれてて、なおかつ蓋も自動で開くみたいな。
そうなのよ。
で、流れるのも自動で流れるみたいな。
そうそうそうそうそう。そう
ついたりしますけどね。
でももう、我慢して行ってるから、何言ったり開いてんだよってなるけど。
まあね、早く開ける
し、グイって開けるけど。
そうそうそうそう。うん、もうあれがいくらかよくわかんないけど。
まあまあまあするんだろうね、うん、あの辺は。
あそこまで行ったら結構するんじゃないですか。
うんうん
うん、10万じゃ買えないんじゃないかと思うけど。
気はするね。
うん。まあね、そんな感じでね、発展してるトイレ、日本のトイレなんですけど、一応これが、便器の内側3箇所にノズルをつけてあって、
うん、
使用するために3方向からの水量で洗い流すのと、
うん、
1日1回、専用の洗剤を使うんですけど、
うん、
泡クリーン機能ってのを搭載してて、
うん、
3時間ほどかけて、洗濯機のような水流と泡で便器表面の目に見えない微細な汚れまで除去すると。
へえ。
なので寝てる時とかに自動的にこうやってくれるっていう感じですよね。
ほうほうほうほう。
うん。で、トイレのリモコンもしくは、まあ、スマホアプリでコントロールできるっていうので、うんうんうん、設定すると、まあ、寝てる間例えばタイマー設定しとくとか、
うんうんうん、
あるいは外出中にやらしとくとか、
うん
うん、っていうことで、自分で貼らなくても自動的に、洗浄してくれると。
なるほどね、うん。
いうことなんだ、そうですね。
うんうん。
うん。で、あとは、まあ、ウォシュレットが出てくる洗浄ノズル、民家出てくると。
うんうんうん、
とか、あと、まあ、女性用のビデオのノズルとか、あの辺も、通常、
うん
うん、今時のやつでも、普通のその後からつけるやつとかでも、ちょっといいやつだと、うんうん、そこの洗浄ノズルところが汚いんじゃないのっていうのがあるから、
うん、
そこ自体を洗浄する機能とかついてたりするんですけど、
うんうん
うん、それも、従来の2倍以上の水量で、洗浄しますと、
うん。
で、さらにノズルシャッターを閉めた後も洗浄しますと。
うん
うん、で、あと LED 照明がなんか本体についてるんで、まあなんか暗いで光るのか、
うんうんうん、
みたいなのがあるんですけど、まあそんなことをやりつつ、あとは、便器の中の、まあ、除菌のために、プラズマクラスター出すよと。いうような感じなんで、まあ、これを使ってると自分で掃除しなくても全然済むのかなみたいな感じのやつになっていますね。
うんうん、まあ、それだと、まあ、一発払う金はでかいけど、
うん。うん、
そのトータルして考えるとそう高くないかもしれないよね。
まあ定期的に自分で掃除する手間を考えると、
そう
まあまあの頻度で掃除しないと結構汚れますよね。
だよね。
うん。
って考えると意外と悪くないのかも、うん、特に お店とかは、
うん、ああ、お店とかそうですね。まずそこか。
うん、選択肢としてあんじゃねえかってちょっと思っちゃうね。
そうですね。うん、あと、ホテル、高いホテル
とかね。あ、ホテルとかね。
うんうん、それもありかもしれない、確かに。うん、ああホテルとかで人件費使ってやるよりこっちの方がいいかもしれないな、確かに。
が感じはするよね。まず掃除したとした、ああしてもさっと終わっちゃうっていうのは、うん、ホテルなんかは買い難いかもよ。うん、
そうですね、うん。
3時間かかるって書いてなかった？
うん、3時間かかります
ね。うんうん、その間は使えないの？
うん、もう使えない。じゃあ、まあ、ね、まあ、もう無理やり使っちゃえばいいじゃん。
だって、開けた、まあ、開けてビューって出てきたらどうする？
ビューっては出てこないだろう。
怖い、泡が突然お尻もこもこもこもこって
言う。いや、まあ、お尻も綺麗になっていいってことでいいんじゃない？
それはさすがに一時停止とか緊急停止とかあるんじゃないと、あの、洗濯機だって一時停止あるわけだから。
まあ、ただ、使えない時間がもしかしたらあるかもしれないって考えると、一般家庭とかは難しい。うんうん、ホテルも若干難しい。
いや、ホテルは大丈夫だ。
そのチェックイン、チェックアウトみたいなのがちゃんと決まってるんだったらいいかもしれないけど、うんうん、ってことだよね。うん
うん、でも、基本寝てる夜中に動かしましょうよっていう前提なんだろうから。
だって夜中だってトイレに行きたくなる人はいるじゃん。
まあね。
うん、それがまあ、一人で住んでればいいけど、うんうん家族で住んでるとさ、うん、そのリズムは違うわけだから。うんうんうん、
そうですね。
うん。って考えると。
家族で、うん、そうそう。何人か家族で住んでるって考えると、うん、ちょっと、なかなか時間設定難しいかとか思ったりは。
やっぱり、ないけど。一番現実的なのはお店だよね。うん、確実にそこは閉まってる
時間
に
時間帯があるからね。
勝手にやってくれるんだったら、ありかな、
うんうん。
そうですね、確かにね。
うん。
そうか。そうするとまずは業務用になる
とか。って、狙いもそこなのかもしんないよね。
まあそうかもしんない
ですね、うん。
うん。まあ一般家庭でここまでおしゃれなトイレついてるとこ、僕はまあ見たことないからわかんないけど、
うんうんうん、
お金持ちのところに行ったらあるかもしれないけどっていうね。
うん、
うん。うん。いうのはあるけど、うん、まあ確かにそういう、うん、業務用と、
うん、
がまず、スタート地点なのかって感じ
はするよな。で、そう考えるとやっぱりその、うん、意外と見合うかも。まあだから1、2年で元取るとは思わないけど、
うん、
5年10年で考えたらこの値段って元取るかもなとは思うよね、業務用で考えると、
うん、そうですね、
うんうんう
ん、あとまあ、
うん、どうぞ。
うん、まあ、あと、まあ、これ、まあ、とりあえず、業務用でこの値段で出しておいて、
うん、
あとは低価格化していって、
うん、
これが、一般家庭向けで25万ですとか、
うんうんうん、
になってくると、
うん、
一般家庭でも買う人出てくるか、
出てくると思うね、思う。
うん、っていう流れかなと勝手に思ってるんですけど、
うん、
うん。結構だって、なんだろう。僕、自分とこの、まあ、マンションもともとついてる様式のトイレだけど、うんうん、まあ、一応、どれぐらいのペースで洗ってんだろうな、なんか、洗ってるっていうか、そのなんだ、液をかけて、
うんうんうん、
溶かしてみたいな感じのをやるだけですけど、うんうん、1ヶ月に2回ぐらいやってんのかな、やっぱり。うん、どうなんだろう。うん、1ヶ月に1回では済んでない気がするな、
うんうんうん
うん。で、結構なんだろう、上の蓋とかにも汚れがついてたりとか、
うんうん、
結構いろんなところに汚れがついてたりとかするから、うん、まあ割といろんなところにこうつけたりとか、うん、まあ場合には拭いたりとかしなきゃいけないとか、うん、あったり、ほっとくと逆に汚れがこびりついてね、取れないとかなったりするんで、って考えると、この自動洗浄、まあこんな高くなくて、そんなしっかり取れなくてもいいけど、一般家庭向けでももうちょっと高めのやつのトイレとかだったら、拭いててもいいとか、それこそなんだろうな、賃貸マンションとかの一つの売りとして、うん、エアコンついてます、インターネットついてます、次に、トイレに自動洗浄機能がついてますから、なんだかと思うんですけどね。
うん、
うん。ぐらい、いろいろちょっとこれは期待していいかとか思ったりしてるん
ですよ、ね。思うね、
うん。
だから、うん、やっぱそうだね。一人暮らしでも、その頻度でやる必要あるってなると、うん、当然やっぱ、うん、お店なんか使う回数がそもそも多いから、もう絶対一日一回はやらないといけないっていう。うん、状態になんだろうからね。
そうでしょうね。そうですよね。うん。って考えると、お店、ホテル類は、のところは結構採用されるかもしれない。
可能性はある気すんな。
うん。
いや、まあでもこれ本当一般化してもらいたいね。
ね、
うん、
そうですよね、うん、そう、あとはまあできたらなんだ、そうか、これタンクレス、そうだな、一般家庭の通りでもタンクレスにならないかな、とりあえずあのタンクがあると他のその何トイレ自体じゃなくてそのトイレから部屋の壁とかああいう下床とか あれすごい掃除しにくいんじゃないですか。
しにくいよね、タンクの下はね。
そうそうそうそう。あの、入っていこうと思ってもなんか手が届かないとか、なんか、うんうんうん、頭が入んないとか、うん、頭が汚いとかもぶつかるとか。うん、だからもうあの、いっそのことトイレ室自体をなんかもうちょっとあの、掃除しちゃってなんないかとか思ってしてるんですよね。うんうん、
そうそう、
うん。
そう。この、なんていうの、
うん、
一番なんか掃除がしにくいところをカバーはしてくれてるみたいだけど、うん、結局その便座の上だったりとか、うん、蓋だったりとか、うん、トイレの外回りだったりは、
うん、
人の手でしないといけないから、
うん、
だからトイレ室
全体をね、
丸ごとなんか、
それは思うわ。
考えてくれると、
うん
うん、
もちろんそれだけお高くはなるんでしょうけど、
うん
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 うんうん、なんかそういうのもありかもしれないなとは思うよね、うん、
業務用だったら絶対ありえな気すんな、
うん、
なんか
そうですね、
うん、いや面白いんじゃない、これいいアプローチだと思うな、
うん、そうですね、
うん、
うん、なんであのなんだもう今の時点でもあのインバウンドで海外からあの観光客が来ると、うん、あの、うん、日本のトイレにびっくりするみたいな話がね、
うんうんうん、
めっちゃ日本だけのガラッパゴスがめっちゃ発展、あの、自動化されてるとか綺麗になってると思うので、うん、驚かれるっていうことなんで、うん、あの、さらにいっそその道を突き進むっていう、
ね。うんうんうん。
うん、でもまあ、これは歓迎していいんじゃないかなと思う
んですよ、ね。うん、と思うね。
うん。
いや、一回だから、ほんと見てみてえな。
うん、そうですね。これは、なんだ、リクシルのなんかそういう、展示してあるところに行ったりしたら見れるのかどうなんだろ
う。そうだね。
その掃除している様子を見るの、
うん、いやー、あるだろう。一応ショールームとか絶対やるよ、新製品だから。どんな風に掃除するのかとか。あの、TOTOさんだったらね、すぐ近いから行けるんだけど、TOTO じゃないからね、TOTO本社小倉だから。
うん。あ、そうなんだ。
そう、ショールームもあるし、でかい。
あ、そうなんだ。
うん。見に行けるんだけどね、これ、あれは、うん、まあだから、あの、あれでしょ、リクシルは違うからね。一回見てみてえの、
うん、ねえ、そうですね。うん。うん、
いや面白いですね、うん、こういう、うん、商品やっぱどんどんチャレンジしてもらいたいわ。
うん、そうですね、
うん、
うん、あれトイレはもうちょっと本当にいろいろやりようがある
し、うん、改良しようがあるし、
うん、可能性ありますよね、
うん、トイレとお風呂もな、うん、
そう風呂もね、これ考えると風呂も自動洗浄機能付き風呂とかできないかと思ってるんですけどね、
使ってんだからその水使ってなんかうまいことやれよとか思っちゃうよね、うん、
で風呂の場合はユニットバスだから、
うん、
あの部屋ごと
ゴンそうそうそうそう
やるタンクだったら、
うんうん、
その中で自動的にも壁とか自動的に洗浄してくれるとかなんとかもないのかとか思ったりしますもんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう
そうそう、それはあるんですよ、うん、
昔から思ってた、
うん、だよね
そうそう、あの天井とか結構あのずっと何あの、
うん、
カビが生えていたりとか話するじゃないですか、うん、この間掃除したんだけど、うん、あと換気性の中とかね、
うん、
あの辺だともう手が届きにくいんだけど、うん、とかあとなんだあの浴槽のあの縁っこのところがなんか水垢とかでこう汚くなってるけど、
うん、
なかなかあそこあの掃除するの手出しにくいというか、うん、タイミングが難しいなっていうね、うん、もうたまにタイミング見つけては掃除するんだけど、
うん
うん、それこそあの風呂箱と自動洗浄してくんないのかと思う、
ね、そうだよね、本当やりはあるだろうね風呂場なんて、うん、って思うよね、
ねえユニットバスならできそうな気がするんですよね、うん、うん、その辺もちょっとこれはどこのメーカーになるかよくわかんないけど、
うん
うん、ちょっとあそうなんとかなんないかと思う、
ね、思うよね、だから本当そういう意味でこういうチャレンジをやって進化していくのは全然ありだと思うからね、うん、
そうですよね、
うん
うん、
まあ一回なんか機会があればちょっと見てみたいなという気はしますな、なんか
そうですね、
この辺で意外と山手に置くかもよ、う
ん、あ山田とか
山田今なんかしきりになんかもうほぼ電気屋と言えない状態になってきてんじゃん、
うん、
うんうんうん、
何屋なのこいつらって思っちゃうけど。
リフォームと家具とか。
そうそうそうそうそうそうそうそう。あの辺にお目見えするかもしれないね。
ああ、可能性あります
ね。うん。ちょっと一回見てみたいな、うん。どんな感じで掃除するのかっつうの。
あ、でも結構あれなんですね。電気屋って、僕が昔仕事してた電気屋のトイレもそうだったんですけど、うん、やっぱりその、ウォシュレットを店員さんに使ってもらわないと良さが分かんないんです
よ。そう、なるほど。
だから、ついてるんです、どっかのメーカーのウォシュレットは。
ああああ
結構いいやつが。
ああ
だから、これここのメーカーのこの型番のやつだね、とか思いながら使ってて、こういう風に綺麗なんだね、とかいうのは分かってて。
なるほど。
だから電気屋は割とそういうパターンで、トイレはどっかのメーカーがつけてくみたいならしいですよ。
ああ、そんなのやるかもね。どっかのお店にまず一個つけといて、っつうのは。うんうん、
ね使える状態になってる
と
か。
そうだよね。
かもしれないですよね。
そうすると、やっぱその自動洗浄の真髄が、やっぱりその、長期で運用しないと分かりづらいだろうから。
うん。
そうですよね。
うん。
うん。うん。
いや、その辺のね、プロモーションうまくやってもらいたいね。うん、
そうですね。
うん。
うん、ちょっと体験会とかあったらいいなと思います、
ね、そうだね。まあ、で、うん、もっともっとこう一般化してくれるやんね。
うん、うん。
いいなというふうに思うんで、まあ、ぜひ、リクシルさん頑張っていただきたいなということで、
うん
うん、今週はこの辺にしたいと思います。ということで、お届けをしました。お届けしたのは BJ と、
コロンと、
ハロケンでした。
はい。じゃあまた来週です。